で、ここでです。忍者。
え？
忍者。
ああ。
忍者が登場します。なおちゃん、忍者ってどんなイメージあります？
忍者？
はい。
手裏剣、シュシュシュ。
そうでしょ？出ましたね、手裏剣。
はい。
はい。手裏剣忍者がシュシュシュってやってたと思う？
あんまやってないかな。
まずは原価の問題があります。鉄でさえ高いよ。
まあそうですね。
これ手裏剣は総務でもらってるよ。あ、すいません、手裏剣使ったんで10枚お願いします。
無駄に
お
す
前
る
多いよって。上司はお前ちょっと今月手裏剣使いすぎだよって言われるよね。
まあ帰ってこなかったら困ります。確かにあれね。
だって手裏剣はあれ使い捨てでしょ。スッ
まあまあそう
パ
でしょう
ンパンパンって
ね。
言ったら、
そうですね。
今何シュルシュルシュルって思って、
一個一個ちゃんと投げるって話になりますよね。
もう無駄遣いすんなと。
手
今
裏
コスト削減なんだから。
剣も節約ないな。
だってむしろ鉄だからお金投げた方が、
まあそうです。
手裏剣の中で高いと思うよ。
銭形平次の方が安いですね。
鉄だから、その時代に鉄だからね。
そうですね。
で、向こうに残っちゃうわけだし、
そうですね。
しかも記録残っちゃうし、どこ製だって。伊賀の何々だなとか。
逆にそれ投げられてるって偉い目になったりするわけ
で、何気分でこう、もうちょっと狙えよって思う。
切
い
な
や、とにかくね、総務が通らないから。
忍者も？
総務にもらうんだもんだって。
忍者も？
で、そうすると、今月一番使ってるやつで、奈々ちゃんブラックリストで。またお前って。バブルの時代じゃないんだぞ。
手裏剣で？
手裏剣で上の人は結局デスクが怒られるから、ちょっと考えてみたいな。経費使いすぎ。
すいません。
それからもう一つは重さ。鉄だから、軽量の今の、超合金みたいな軽量じゃないから重いんです。ちょっとでも軽くしたいんですよ、忍者っていう
のは。そうですね。
だから重さの問題、それから音、鉄がカチャカチャになるんです
よ。何
置い
です
た
ね。
時に。いいんですか、忍者がカチャカチャなんて。
何も良くないですね。
動くたびにカチャカチャカチャって ダメでしょ。だから実は忍者って手裏剣はほとんど実際は使わない。
そうなんですか。
だって今のことだってお金かかる、重い、カチャカチャになる。コンサートでもダメでしょ、手裏剣カチャカチャ鳴らしてたら。
なるほどね。
それから飛行機乗れないでしょ、
それは成功。
手裏剣。
手裏剣ダメですね。
あ、お預かりが没収でしょ。で、別室で手裏剣が見つかって別室でしょ、それは。
それ捨てられちゃいますからね。
それから衣装は？衣装。
忍者の黒でしょ？
黒は目立つでしょ。
え？
あんな顔を隠してたら。情報収集ですよ。忍び込むんですよ。バレちゃダメなんですよ。黒で壁にへばりついてたら、壁は白ですよ。
そうですね。石垣とかは？
石垣でも
灰色。
むしろはグレー。
じゃあ石垣にグレー
の方がいい
グレーでいきます。そしたら、
だけどもう道歩いてる時点でグレーっていう人がいないわけだから、
あの格好ダメ、バレる。
石垣のはいいよ。石垣に行く手前のところでバレるよね、その格好だと。で、着替えとか用意できないから。
じゃあどうしたらいいんですか。
普通の格好だよ。
普通の格好？
普通の格好。
本当にリアルな狙撃犯って、コンビニのビニール袋の中にピストル入れて自転車で動いてるって、ジャージ着てっていう。
そういうノリなんだよ。だから忍者は忍者の格好しちゃダメな。普通の人で「お役目ご苦労」って言ったら入ってくる。
あれだ、書店さんの万引き G メンの人たちって本当に普通の格好してますか？
で、目つきギラギラじゃダメでしょ。
全然。
目つきファーンでしょ。
なんかね、お前ちゃんと働かないとダメだぞって言ってるような若者の感じでいたりするんですよ。
本当に本探してるみたいなぐらいの気配のなさだよね。
それは本当に気配ないそうです。本当に気配ないそう
で、 じゃあ何が必要か。
忍者、
はい、
忍者の、
はい、
手裏剣と服は関係ない
から、関係ないから会話力ない
、
知らない人と話す力、
ああそこに話が行くのか、
そう、知らない人と話せないと忍者じゃない、相手油断させてさ情報を得るんだもん。すいませんちょっと今お殿様っていうのはどこにいるんでしょうねって聞いたらダメでしょ、
うん、ダメですよ、
なんだだなんだ関係ない話をしながら、うん、最近行ってんのみたいな、ゴルフみたいな、うんうん、っていうとこから行かないと、
まあそうですね、
うん、いや最近トロの付き合いでどうのこうのみたいな、油断させて雑談からの情報収集でしょ、
へえ、
だって情報収集だ、
会話力、
会話力だ、から口下手はダメなんだ、相手油断させないといけない会話力がいい人だから、
うん、
うん、あともう一つ大事なのは健康ね健康、
まあそうでしょうね、
うん、屋根の裏に忍び込んで鼻をグスグス言ってる、
うん、ああなるほど、
咳もダメでしょ、
うんうん、くしゃみダメですね、
うん、忍耐力いるもんね、だって
カブシャートですね、
うん、木の上隠れてて、うん、グズグズ言ってるとか咳してるとかトイレが近いとか、
うん
うん、熱っぽいんでちょっと水の中はちょっととかダメなんだよ、うん、だからこの会話力っていうのが、
うん、
で会話力はないじゃん、どうやってつくかです
よ、会話力のつけ方、
うん、
これ爆発踏むことじゃないですか、
それだけです、本当にそれだけ、爆発、結局メンタルの強さって何でつくかっていうと、
うん、
知らない人とどれだけ喋ったかです、
え、それでメンタル、
それだけ、うん、メンタル力がない人ってね、知らない人と喋ってる量が少ない、だって知らない喫茶店に入っていくっていうことは結局会話しなくちゃいけないからでしょ、
スナックもそうですね、
ね、だって知らない店に入るとね、誰がマスターかも分かんないんだよ、
あ、そうそうですよ、
あのマスターが店員さん、お客さん、お客さんがマスターみたいに見えるんだよ、知らないお店って、うん、常連客がいるから、
そうですよね、
あの
中で酒作ってるのは客だったりします
よね、なんか常連客の変な空気がもう出来上がっちゃってるもん
ね、だからパッて入った時にお店の中の人は全員ギュッとこっち見るって振り返って全員に見られるっていう、うん、
だって異邦人が入ってきたことになるから、うん、黒船だもん
ですよね、
うん、そこでちょっとあの打ち解けられるかどうかって、
うん、
あのひょっとしたらね、初めての人もいるかもしれないんだよ、ところが自分はパーティー症候群だから、うん、みんな知り合いに見えるっていう中で、
パーティー症候群って何
ですか、パーティー症候群っていうのは自分だけが初めて来た人で他がみんな常連さんに見える状態、これをパーティー症候群って、
それなんか結構ありそうな話ですね、
あるよね、
うん
うん、でそこで打ち解けていくのが、知らないお店に入ってお店のご主人なりと話ができるっていうことが、あ、まだいいですか、やってるかやってないかも分かんないんだもん、だって店が、
あ、なるほどね、
うん、この時間に、うん、で席勝手に座っていいのかどうかも聞かないといけないよね、
いやそれはね、地方のね朝の電車と一緒でね、うん、そこ私の席ですかって言われる可能性ありますからね、
だからファミレスに慣れてると、あのご案内しますって言われた席へ座るっていうのは、お好きなところへどうぞって言われた時に、
うん、
お好きなところってどこへ座ればいい
か、いやそこちょっとあそこへ、そこへ山本さん席だからって言われる可能性あるからね
むしろここどうぞって言ってほしいっていうのがなんかなかなかないみたいなのが、
ね、
で注文もあの何にしますって言われた時に、あのメニュー見て何頼んでもいいじゃなくて、おいそれ頼むのかいみたいな顔される時って、いやメニューに書いてあるから何頼んでもいいっていう空気でもないよね、
うん、
なんか
なんだろう、そこでなんだろう、あのお好み焼きとか焼きうどんとか頼んじゃうと、
うん、
いやそれちょっとあの今日誰それさんいないからみたいな可能性ありますよね、
ちょっと迷惑かなみたいなことって、
うん、とりあえずだからパッて入ったら、あ、水ありいっぱいなんですけどいいですかって、うん、そこでペッて言えるかどうか、
それは慣れだね、今までの量なのよ、だからメンタル力って持って生まれたもんじゃなくて、その人が子供の時からどれだけ知らない人としゃ生で喋ってるって、これが大事
な、それ才能じゃないんですか、
才能じゃない、学習、体験学習、うん、で喋ってる量が多くても知ってる人と喋っているのは脳幹になるんです、メンタル鍛えられないから、
ああ、なるほど。
パターンで喋れるから。
じゃあもういつもの馴染みの店に行って常連のなんとかちゃんと喋ってるってのはダメなの？
弱い。その人はアウェーに弱い。
じゃあ地方に行って、例えばだから、うん、地方に旅に行った時にその地元の店をネットで調べずにフラッと入ることが大事、
うん、フラッと入ってで無言で帰るんじゃなくて喋ってきてるっていう、
うん、俺この間盛岡で2日連続同じ店行きましたけど、うん、結構いい会話できましたね。
喋、うん、っていくっていうことが、知らない人とどれだけ喋ったか、どれだけアウェーの状況で喋ったかがその人の、メンタル力に、
うん、
だから会話とメンタル力って一見離れてるようだけど、メンタル力からがないから会話できない、会話しないからメンタル力がつかないっていう負のスパイラルに入ってて、僕がラッキーだったのは、友達同士で喋るんだけじゃなくて、うん、お店のお客さんに大人のところへいっぱい連れてってもらう。
あ、なるほど。
小学生の時からホルモン焼き屋へ連れて行かれる、うん、スナックへ連れて行かれる、うん、バーへ連れて行かれるっていうお客さんにね、うん、お客さんの大人の動くところへ子供ながらに連れて行かれるって、うんうん、そうすると学校では出会えない人と、向こうはしかも話しかけてくるわけだよね。
まあそうですよね。
それとスナックのお姉さんと話すわけだから、
う
ん、
おい少年みたいな感じで、
面白いから、そういう人はいないと。
そうですね、うんうん、少年レバ焼き食うかみたいな感じで。
だから例えば小学館入っても、うん、篠山さんと話さなくちゃいけない、大御所の雲の上の人と編集者って話さないちゃいけないっていうことがあるわけで、自分から話しかけなければいけない状況もあるよ、
ね、そうですね、はい、
うん、これは大変なことなんですよ。で話せなかったらもう終わりなんだよね。
あ、そうですね。そこでお客さんになっちゃってて何も言えなかったら、うん、なんかあいつよくわからんなっていうので、うん、もういないものになっちゃいますもんね、うん、
で会議で黙ってたら、お前何、お前来なくていいって今度から、
うん、ですね、
うん、外れても怒られてもいい、突っ込まれてもいいから、うん、知らない人と喋っていくっていうトレーニングっていうのはすごい大事になる、うん、知らないおでん屋に座って喋れるっていう、うん、さっきいた人と、うん、この力っていうのがすごい、まあ、忍者的なメンタルの力として。
でもそれって、うん、自分でそれはその力つけようと思ったら結構できますよね。
できる。それをやっていくわけだから。
そうですよね、
うん、
私知り合いでやっぱり東南アジアのいろんな町の知らないような町行くのが好きな人がいて、うん、そこでなんか飯食ったりとか してるわけですよ。それは英語かなんか使いながら、うん、結構メンタル力高まりますよね、うん、
まずゼロ言から一言、
うん、
一言から二言、
うん、
だからお前一言多いって言われたら二言多くし
でも新幹線の中で知らない人と、隣の知らない人と話し込もうと思ってもダメですよね、うん、迷惑な、
うん、それは相手迷惑だから。でもゼロはダメ、
一言言う、
うん、これが同じところ村の中にいちゃうと喋んなくても済むようになる。知ってる人とだけ喋っていると喋ることに対してあんまり別にいちいち頑張らなくてもいいようになってしまうんだけど、やっぱり喋る時にえいって行く覚悟っていうのは一回一回、これがやっぱり24時間365日かける何十年っていうところで圧倒的な差になっていって、喋れる人はどんどん喋って鍛えられて、喋れない人はどんどん喋れなくなって、最終的には母親としか喋れなくな
って、ああ、ババーっつってね、
うん、そうするとね、会話量が少ないとこれになるんですよ。求める量が増えていく。